皆さんこんばんは。野木良日映画部反省会の時間がやってまいりました。野木良さんです。
こんばんは、ゴーです。
こんばんは、ウヨチータです。
こんばんは、つむぎです。
皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スカイプで喋っております。前回の答え合わせをしたいと思います。前回の答えは、
はい、ハーレークイーンの華麗なる覚醒、バーズオブプレイです。
隊長さんも見たそうですね。一言感想よろしくお願いします。
はい、点数30点です。
低い。
話がぶつ切り。ハーレークイーンが主人公とは思えない。
思えない、
うん、周りが活躍するのかなと思ったけど、そんなに活躍してない。一番すごいなと思ったのは、でっかい声で音声砲を発射する人。
あ、小鳥ちゃん、うん、
だからあれ、わざわざハーレークイーンが主役だってやらなくてもよかったんじゃないって思ったのって30点、
うん、なるほど、うん、
別に見なくてもいいかなと。
そもそもあれ、現代はハーレークイーンって言って一人を指してるわけじゃないでしょ。だから日本語の邦画のタイトルつけたやつがいけないんじゃないですか、あれ、結局。
そうみたいですね。
うん、
そうじゃなかったら、見に行ったかっていう話ですよ。
そうそう。猛禽類と言われてもね。誰、
ハーレークイーンの役をやってた人、
うん、お、マーゴットロビー、
うん。あんまりね、可愛く見えなかったんですよ。
お、
映し方が。腰のくびれがあるかと思ったら意外に寸胴だった。
ああ
そこですか。
そこです。
そこ
そこです、はい、
今日は2012年に上映された邦画です。それでは野木良さんから点数を言いたいと思います。野木良さん30点です。
おお、ゴーさん60点です。
お
ーおー、ウヨチータさん90点です。
おお、
つむぎ55点です。
おー、
あれ、
野木良さん、なんでこの映画進めたんですか。30点。
はい、30点です。
30点。
初めて見たときは0点です。
0点。それでも、
はい、前回見た時よりかはちょっとオーバーラップしたかなっていうのがあって、
うん、
初めて見た時に全然オーバーラップしなかったんよね。
過去の自分と、
うん、どちらかというと、なんじゃかんじゃ言ったって将棋の人イケメンじゃないですか。で、将棋の人の相方ぐらいが自分の立場やったんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
そしたらあれ見ても、うんうん、わかるわかるというような感じにならないっていうか、その主役側の光が当たって降る方と共感できたら楽しいんだろうけど、将棋が上手い人のお友達と共感してしまったからあんまり面白くなくって、あ、うんうん、俺もああだったよなって言うて思ったら、で最終的にでっていう感じになっちゃって、
うんうん、
で、あの人はどうだったの結局って、
うんうん、
あの屋上から飛び降りたいのは幻っていう、あのオチぐらいはちょっと入れてほしかったかなっていう。
将棋の上手い人の横通り過ぎて終わったんですよね。
ですよね。
うんうんうんうん。飛び降りなんか着地したのかと思ったんですけど、一瞬飛び降りって死んじゃったのかと思ったけど、そうではなかったなっていうのが分かったんですけど、結局なんか謎は解かれなかったですね。そういえば、
そうです、
本当で何だったのこれっていうような話だったんですよね、結局のところ、
うん、
いや、まあ確かに面白いっちゃ面白いし、あの誰にオーバーラップさせるかっていうところで、本当あの見事にあの区分けがされてるんですよね。まあイケメン1軍の人がいるとか、顔色かがってる2軍の人がいるとか、で結局あの3軍の人がいるとか、雑草みたいな4軍の人がいるとか、そういうのはよくわかるんですけれども、ただまあ、はい、なんでしょうね、結局なんだろう、もうちょっと若い時に見るか、もうちょっと年取ってから見たら感想違ったんでしょうけど、今見ると まあどうでもいいことでああだこうだしてるなこいつらっていう感想しか浮かばんのですよね、これは。ちょっとで、まあ本当にあの軸となる人のことでなんかああだこうだああだこうだって、まあ確かにその時の自分はそうだったんだろうけど、まあ今見てもまあ別にどうでもいい、本当どうでもいいっていう感想しか思い浮かばなかったんですよね、これ。まあそれでもまあいろんな人の演技がうまかったんで良かったのと、まああの当時まあみんなこうだったんだなっていうようなのが、まあ、追体験できるんで、まあそこのノスタルジーも含めてまあこの点数かなみたいな感じですね。なんだろう、あの最後もうちょっとカタルシス欲しかったんですよね。あの今まで下っ端の下っ端が唯一意地を見せる場面があったじゃないですか、
格闘シーンでしょ、
あれがもうちょっと何かしらね、なんかあって欲しかったなって思ったんですけど、うん、なんか案外ザクッとして終わったなみたいな、まああれがリアルっちゃリアルなんでしょうけど、だけどそんなこんなリアルなものをあの現実で見てきて、でさらに映画でも見せられて、僕どうしたらいいのみたいな感じで終わりました。
いやまあこれ私の中では結構あんまり高い点数ではないんですけど、まあ結構女の子たちのドロドロしてるのがちょっとこんなにドロドロしてたっけかなみたいな自分の時に思ったりしたんですよね。いやまあそれでもこの55点つけたのは、将棋が上手い人が本当になんかこう陰キャを将棋が上手い人演じてるけど、すげえなんかでな出てきちゃう美少年感、隠しきれない美少年感がこう陰キャの中から漏れ出てるのが結構面白かったっていうのと、将棋が上手い人の陰キャの演技がすごいちょっと好きだったっていうのと、最終的にこうまあこれは結構閉ざされた空間の中である人物の行動が変わったことによって、その周りの人へのこう波紋っていうのをこう描いてるんだろうと思うんですけど、その一番最初にこうことを起こした人を最後まで描ききらずにこの映画を撮ったっていうところが純粋にすごいなと思ったので、ちょっとまあオムニバス形式になってるから話は分かりにくいなって思うところもあったんですけど、撮り方が面白かったのでこの点になったんですよ。人物のところはこうあんまり共感ができる人がそこまでいなかったんですけどね。陰キャを演じてた将棋の上手い人のお友達はすごいいい感じだったなっていうのと、楽器を吹く真面目な女の子いたじゃないですか。彼女のこう心情がすごい最初からめっちゃ評価が低くて、なんか陰キャをめちゃめちゃ見下してるじゃんこの子みたいなのがあったんですけど、
一番性格悪いよね。
あの子結構悪くないですか、真面目に見えてうわーみたいな。最後に将棋がめっちゃ上手い人にあのイケメンが壊れたカメラの部品を渡すじゃないですか。
はいはい。
あのインタビューを最初に将棋が上手い人が受けてて、こう自分の情熱みたいなのを結構語ってくれるじゃないですか、
はい、
楽しそうに、でイケメンがこの逆にカメラを向けられた時に、多分こうなんか自分ってすごい空っぽなんだなっていうことを彼は思ったんじゃないかなと思うんですよ、でこう最後涙して終わるんですけど、そこがなんかこうなんだろう、陰キャって言っちゃいけないんですけど、何かを一生懸命やるっていう人と、何でもそこそこ器用にできるけど実は自分は何もないんだって思ってる人のこう対比が出てて、そこはすごく好きだなって思いました。
結局あのイケメンの時の人は、まあ拾って渡すあたりからして、あ、根はいい子なんだなっていう感じはしましたね。なんか他はなんかチャラいんだろうけど、あ、この子は芯はしっかりしてるんだろうなって、優しい子なんだろうなっていう。
あの人はあの人の悪口あんまり言ってなかったですからね、
そうですね。ただあの人の彼女はちょっと才&悪だったのであんまり好きじゃなかったんですけど、彼女ちょっとないな、はい。
性格悪いわ、
めっちゃ性格悪いわ。
だからこの映画が流行った時が、その言われてた評価が現実に近い、あのよく映画になるとちょっと夢物語的な現実にはありえないストーリーだったりとか、ちょっととんでもが入ってたりするけど、実際どこの世界にもこれに近いことは起こっているよねっていうような 超リアリティが評価されたっていうのを見て、だったら余計それを映画化で見たいかっていうことになってくるんですよね。しかもほんの数日の話だしでそれだったら超リアリティを追求したんやったら、
うん、
将棋の上手い人じゃなくてその友達の方を主役にしろよっていうそっちが陰気だろうがよっていう
ね、もうなんか、ね、陽キャの人はすごいこう顔面偏差値がいいところをこう固めてて、一人だけこう陰キャの中に混じるこうピカピカしてる子が、うん、違和感がすごかったですけどね。
だからあの映画見終わったとばったり会うじゃないですか、
うん、
その時にあのお友達の方だったら話しかけるのかよとかいう、会話成立するのかよとかいうそっちの方がもっとぎこちなさのリアリティが出ていいんじゃねえのかよっていう、
確かに、
うん、
確かに、
どうしてもなんかその辺が主役に美形を置きたがる方がの欠点かなっていう。
俺男子校やったから、
うんうん、
女の子と百キャウキウキっていう青春じゃなかったんですよ、
はい、
なんかなその部活で必死になったってわけでもなし、何かに燃えるわけでもなしで、女の子とそう付き合うわけでもなしっていう青春やったんですよ、
うん、
あれは東京とか、まあ、大都市の高校のお話でよくある漫画とか文化祭って派手じゃないですか、
うん、はい、
でも愛媛の文化祭ってしょぼいでしょ。
しょぼいです。
あんな映画とかテレビとか漫画アニメとかで描かれているような文化祭じゃないんですよ、
うん、
愛媛の文化祭って、うん、高校を含めて、うん、中学校ももちろんなんですけど、うん、それが漫画の世界、俺らがその読んでた小説とか漫画とかアニメとか、テレビドラマの高校生の世界があそこにあったんですよ、
うん、
で何気ない本当に3日とかそんな話ですよね。金曜日始まって月曜日かなんかで終わってるんで、うん、3日とか4日ぐらいの話なんですけど、本当にその高校生活のちょっとしたトラブルの間だけをパチンと切り取って、演出は入ってるけど、もちろん演出は当たり前で入ってるんだけど、その高校生らしい、その懐かしいっていうか、経験はしてないんだけど懐かしいっていう、あ、こういう高校生活もあるんだねって思ったのと、前半が、
うんうん、
で後半から最後の方になって、その吹奏楽の音楽と一緒に大乱闘が始まるじゃないですか、
うん、
あれのその夢と、夢っていうかな、脳内の映像と、
うん、
それから実際の映像とのこう切り替わりと、それと俺らのような帰宅部っていうか文化部の連中って、
うん、
やっぱりバレーとか野球とかのメンタル鍛えてるやつにかなうわけないじゃないですか、
うん、
で最後まあああいう結末になってたんですけど、あ、これはその通りだな、夢とも現実とも変わらない音楽に合わせてその大乱闘あったシーンで、それまでの点数っていうのは50点60点やったんですよ、
うん、
これ何がおもろいのって思ってて、
うん、
でもあそこで今にして思えば高校生活って夢っていう感じなんですよ。高校生活が結局夢だったんだなっていうのが卒業してから思い出したような、そんな感じの感情やったんですよ、私の感情の中では。と浮気でちょっと大騒ぎになってる人、将来監督になりたいのかって、なりたいけどなれないだろうねとか言っていう、その今の現実を知ってるその 陰キャラの子、将棋の、うん、強い子のあの言葉を聞いて、その自分の中には何もなかった、
うん、
何を求めていた、何をやろうとしているのかが、そのよくあるあの青春で迷子になってたような状況やったと思うんですよ、あの子が、
うん、
でそれがこのもしかするとそのこの物語が終わった後にあの子はどっかに向かってもしかしたら走り出すかもしれないし、あのまま終わるかもしれないっていうところで終わってくれたんで、俺は点数があそこでガンと上がったんですよ、90点。だから映画を見た年代によって変わるんじゃないかっ ていうのが俺それモロやったですね。
僕もその隊長さんと同じように僕も高校時代陰キャでしたけど、これ見て別になんかへーで終わりましたけどね。共感も何もないし自分の立場で言うとその将棋の上手い人の友達そのものだし、私高校あの男子より女子の方が人数多かったんですけど、変に意識して全然よう喋らんかったから、それ見た時にあ、全然かぶらねえよとか言うだなあと思ってい
や俺はそこ の, その出てきた誰かに自分を投影して見たわけじゃないんですよ、
うん、
まあくまでも一歩引いて、あ、こういう高校生こういう青春を送ってるやついるよね、この子かわいいよねとか、うん、この兄ちゃんがたいいよねとか、うん、俺キャプテンお前ちょっと頭いってないかって思うところはあったんですけど、あのキャラクターの中ではキャプテンが一番好きです
ちょっとぶっきらぼうというか、
うん、でも、うん、自分が才能がないのを分かってて男前キャラの人を帰ってきてくれないかな、うん、今度試合があるんだよって、うん、頼らざるを得ないような実力しかないんだけど、きっと僕はプロになれることができるんだよっていう、その妙な自信があるところが大好きなんですよあれ、
うん、まあ、いいキャラですよね。
いいキャラだった、
うんうん、あの中で一番いいキャラかもしれないですね。あの、うん、一連の家中と全然関係ないですからね。
関係ないですね、
うんうん、あの人が言おうが今がどうでもいいですからね
そうそうそうそうそうそう。
それで言うたら将棋の上手い人もどうでもいいんですよね。
そうやね、うん、一応あの今回の映画のタイトルの人、
うん
うん、人をみんな知ってるんですよねこれ、
うん、
今回登場した人って、
うんうん、
だから大騒ぎになったんでしょ。
結局最後の、
うん、
最後のシーンにいなかったのは、うん、あの隊長さんが大好きな人だけ。
ああ最後の集まるところです。
そうだね、
うん、
女の子4人ともいたっけ。
いましたいましたいましたいたいた。
そしたらキャプテンだけか。
うん、
まあ、あと回が違ったけど女の子のキャプテンの方もいなかったですねあの場には。
ああそうだそうだそうだそうだ、
うん、
そうだそうだ。あれあの子は音楽室にいたんだ。
そうそうそうそう、
うんうん、
BGM 流してたから、
うん、そうそう流してた BGM 流してたね
そうそうそう
そう、まあ、そういう意味ではちょっと重要な役目やから、
うん、
男のキャプテンだけよね、全く接触も絡みも何にもしてないのは、
うん、
最後の一番おいしいところに現れてないっていう、
うん、
見終わった時にでだから何っていう気持ちは変わらないんだけど、
うんうん、
人物一人一人の描写はすげえリアルというか設定細かいよねっていう、
個
性あるよね、
うん、
つながりっていうか裏でこうつながっとるとか、うんこの人とこの人が付き合ってるとか、
うん、
なんかそういうのが分かってればあの一連の大乱闘の時の平手打ちとかいうのが全部分かるんだと思うんですよ、う
ん、平手打ち好きですね。
平手打ちあれは俺ちょっと女の子やないんであの気持ちは分かんないんですけど、
うん、
パシッなんで叩くのって思ったけど、
うんうん、
叩いた瞬間ごめんとか言ったら叩くなよと
そうよね
ちょっとなんかねあのとっさに手が出ちゃったんでしょうね、こう、
うん、
友達のことを思ったり、うん、うわこの女性格悪いなみたいなまあちょっと人としてどうかという発言があったので、うん、耐えかねたのかなと思ったんですけど、まああの本人が平手打ちするんだったら一番わかりやすいんですよ。こう自分の好きな人のことをこうけなされて、なんか外野のやじ馬根性でもっとやれよみたいな、なんでそこで喧嘩しないで仲裁するんだよチビみたいなことを友達が言ったからこう怒って叩いただったらすごく分かりやすいんですけど、そうじゃなかったですね。あの、うん、本当に怒ってる本人の友達があんた何言ってんのよみたいな感じでこう思わず手が出てしまって、でも結局まあ、あのグループでこうあの後も表面上は多分付き合っていかないといけないから、あごめんとかって言っちゃったりっていうのが、その辺はちょっと面白いなって思って見てました。
あの後の人間関係地獄よね
そうだね。
あの女子4人がベンチで座ってるとかあったじゃないですか。
はいはい、
あそこの様変わりようが私すごい面白いなって思って見てたんですよ。なんかみんな結構仲良さげにいつもしてたじゃないですか、
うん、
話してたり4人でこうキャッキャしてるのに、急にこうその友情的なものがガタガタになるところが、うん、おーと思って、あんな、うん、なったことはないですけどね。
キャスティングが絶妙だなって思ったんですよね。1軍は顔のいい人を集めて、うん、なんて言いますかね、2軍別のキャプテンですよ、女のキャプテン、
う
ん、あれ容姿言っちゃあれですけどちょっと劣るじゃないですか、
うん、
あそこら辺が本当絶妙で、このキャスティングしたやつ本当性格悪いなっていう感じですごい良かったんですよね。あと主人公の友達とか、うん、あもうよう見つけてきたな、なんてお笑い芸人の宮下草薙そっくりやなと思いながら。いやー、であの本当あのそう言われてみればあの時代は確かにあの割と容姿がランクであの上下するなっていう感じだったんで、まあ、うん、ああいうの見つけてきたあたりがね、なんか本当意地悪いというかいやらしいというか、であと時の人がなんか演技うまかったんですよね。あの
あうまかったですね。
あの人もう演技クソ下手くそなイメージしかなかったんですけど、あれうまいじゃんって、なんでって、なんでああなったって思って。
なんでああなった。
でもあれが最初ぐらいじゃなかっただっけ。
若いっすもんね、
うん、
いやなんだこれはと思いながら。まあでもあのキャスティングが本当なんかみんなハマっててよかったなっていう感じですね。まああの主人公だけはあれですよ、うん、確かになんだろう隠しきれない美少年感というか、
うん、そうそうそう
主人公感というか、
そこだけはちょっと言っちゃなんだけどミスキャストよね。
いやでもあれがまあないと誰が見に行くんだっていう話になりますから。
確かにね。あの言っちゃ悪いですけど、ポスターのあのメインの顔にあのね主人公の友達が入っとったらね、どんな逆映画っていうことになるから。
時間がこう行ったり来たりしてるから、
うんうん、
描いているその時間を行ったり来たりしている描いている主人公がこうちょっとずつ変わっていくじゃないですか、描いている人が。
うん、
その見る方向、その主人公に変わる見方によってそれぞれのが、あこの人はこれをこういうふうに思ってんのかっていうのがね、こう徐々に徐々に分かるっていうところも良かったですよ。
うん、ただこれちょっと映画だと短すぎたかなってちょっと思ったんですよね。
あ
もうちょっと見たかったなっていう、
うん、
どうしてもちょっと駆け足的なところがあったんで、うん、
テレビシリーズの6話ぐらいでやったら よかったかもしれないですね、
うん、そうなんですよ、そうなんですよ。
ミカちゃんのやつはテレビシリーズでスピンオフあったらしいですよ。
なんでよりによってその子なんだろう。
いやその子結構重いんですよ、うちの中が。あのお姉ちゃんが亡くなったっていう発言があったじゃないですか、
うん、ちょろっとあった
あったでしょ、あれ、うん、実はあの一緒に住んでるのは義理のお姉ちゃんと義理のお母さんと自分のお父さんと住んでたのに、実のお父さんと義理のお姉ちゃんが事故死しちゃって、今は義理のお母さんと自分が住んでるんですよ。
ややこしい。
お母さんはお姉ちゃんが義理のお姉ちゃんが死んじゃったから心を病んでしまって、義理のお母さんはお家では義理のお姉ちゃんとしてあの子は生きてるんですよ。
わあ
っていうなんか深いところがあったから、それを多分スピンオフのテレビドラマでやったっていう風に書いてありました。
うん、見たくないな。
重たそう。
でもまあそういうのも含めて原作とか読んだら一人一人の人物描写が事細かく分かってもっと楽しめるんでしょうね、うん、
これ、うん、逆に私原作どうやって書いてたのかすごい気になりますね。渦中の人一体どうやって書かずに書き終わったんだろうみたいな、
うん、結局渦中の人はなんで誰からの連絡も絶ったんじゃろうね。電話一切出んかったよね。
学校にも来てないよね、
うん、舞台装置なんで、まあ姿現さん方がいいですよね。なんかありましたよね、海外の小説だか演劇でも似たようなやつが。 周りの人たちがその人の話をするけれども、その人の、あの正体は結局不明なままっていうやつは、
うんうん、
あの、あるんで、まあそういうフォーマットで作ったんだろうなとは思うんですけど、最後に姿見せられても困るじゃないですか、なんか、はあって、
うん。
ないからこそ、あの神秘性といいますか、うん、あいつを巡って、あのいろんな人が右往左往してるっていうのが、ある意味、まあ喜劇と、喜劇的な感じで映るというような感じで、あると思うんで、まあ、最後、謎は謎のままでいいとは思いますね。もう最終的にはもう、うん、あの人は存在しなかったっていう話でも僕は良かったと思うんですけどね、実は。
うん、確かに。将棋が上手い子が最後、それでも俺たちはこの世界で生きていかなければならないのだからっていうふうに自分の脚本のセリフ言ってたじゃないですか。
うん、
やっぱりこう、その、まあ、年代とかにもなるかもしれないんですけど、こう、ルッキズムっていうか、見た目がいいことが全てとか、そういうなんか過酷だし、まあ、残酷な世界の中で、その世界でしかこう生きていけないから、それでもこの世界で生きるんだよっていうところが、こう最後に陰キャの子が言ってくれたのが、別にそういう意味で言ったわけじゃないんですけど、すごいなんか心に残ったなっていうのを今話を聞いてて思い出しました。
一つ思ったんですけど、陰キャって基本数はイケメンじゃないですか。それをメガネをかけることによることと行動からして陰キャ扱いになってるんだけど、でも本当はこの人イケメンじゃねえのっていうのが、その劇中の中の女の子はやっぱ気づかないもんなんだろうかと。映画を一緒に見た子は気づいたかもしれないけど、あれこの子メガネ取ったら顔綺麗なんじゃないって、女の子とか気づかんのやろかと。ずっと陰キャというキャラクターで設定されてるから、ずっとなんか何あれとかいうような感じにしてるけど、
うん、
見た目が全て的な考え方があるんだったら、あの人の見た目のランクはもうちょっと上がってもいいんじゃねえのかっていう気はするんだけど、
まあそれは仕方ないですよ、エンターテインメントです。
それにあのメガネはね、多分スーパーマンのメガネと同じ作用があるんだと思います。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。